この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は10月23日日曜日、時刻は8時半を回っております。
はい、今日もね、朝からはいい天気やったんですけどね、
ちょっと寒かったね。
ねえ、
ひんやりしましたね。
だんだん寒くなってきますよ ね
なんか一気にこう夏から秋がちょっと飛んで冬に近づいてる感じが
ですね。
ねえ、特に奈良は朝晩冷えてきましたね。
もうね、これからまだ寒くなるとね。
そうですよね、
このスタジオね、
冷えるのよ。
そうよ、
隙間風がね。
そうそう、
もう築100年の建物ですからね。
ですよね、本当に。もうなんかね、底冷えすんの、ここ。
そうやね、足元から来ますね、
そうそう。だからね、立派な暖房器具をねぜひとも皆さん寄付していただけたらと。
いやそう、まあまあ、こちらで、ね、防御して、まあ、膝掛けとか
ね
いろいろこう持ってきながらやってはいるんですけどね、はいはい、それでもやっぱ冷えるんですよ ね。
ですよね。
あったらいいんやけど ね、
まあね、その辺のとこお待ちしてますんで、ね、
いやいや、ないやろけど
ないやろけどね、
はい、
お願いしますね。
まあでもね、天気の話を今しておりましたけれども、
はい、
つい先日は鳥取地震が、
ね、
発生しまして、
ね、
震度6ぐらいということだったんですけれども、まあ、幸いなことにね、怪我というか亡くなられた方もいらっしゃらなかったということで、ね、はい、よかったとは思うんですけどもね、
大きな被害はね、まあ、あまり出なかったというか、まあ、九州東北に比べればね、少なかっただけで。
そうですね、建物の被害とかやはり発生してますし、実際今避難されてる方もいらっしゃいますから。
ですよね、まあまあ比べたらあかんねんけどね。
そうですよね、
ただそう思うとちょっと少なかったよかったなって思えるんですけど。
そうですよね、
やっぱり大変ですよね。
そうですよね、自分の家がとかって思うとね、本当にちょっと怖いですよね。
そう
まあでもなんかね、テレビとかで巷で今言ってるんですけど、
はい、
東北地震じゃなくてこの鳥取地震っていうのは、
はい、
1943年にも起こってるんですよね、
はいはい。
まあ、ちょっと最近では2000年にもあったんですけど、でその1943年の時も大きな地震が起こりまして、
はい、
その約1年、まあ、1年半後ぐらいになるんですけれども、
はい、
南海トラフ、南海地震が起こってるんですよ。
なるほど。
だから近畿圏に住む私たちとしてはね、ちょっとこれはちゃんと対処しとかなあかんなという気になりますね。
もういつ起こっても不思議でないと言われている
、それずっと言われてるから
ね南海トラフですけど ね、
はい、そうですよね。
これが来た時はちょっと近畿圏かなり危ないですよね、はい、
そうですね、ちょっと今たまたまね、それ地震を調べてたんですけど、
はい、
その南海トラフ1946年に起こってるんですけれども、南海地震ね、その時には、まあ、震源地は震度6、
はい、
で奈良県内でも、ここ今収録してる橿原市が震度5やったんですよ、
はい。きついなそれ。ここスタジオ大丈夫かな。
ね、年築100年やし ね河原はちょっとやばいかもしれないですね。
やばいかもね。もう僕ここで下敷きになって死んでたらどうしようかな。
でもまあ大きな家具は、あ、ピアノとかあるかな。まあまあでもそれにしてもこうちょっといろいろね、やっぱりこう、止めとくとか、なんていうの、突っ張り棒しとくとか。
ですよね、
まあ、そういうの今からやっとかないとね、急に言われてもできないじゃないですか。
本当にね、
で本当にこうなんていうんだろう、阪神が起こった時ね、
はい、
みんなちゃんとせなあかんってほんまに思ったんですけど、やっぱりこう日が経ってきたりとか、遠くのことになってきたりするとどうしても気持ちが緩んできたりしますし、
ですね、
まあ、まずはやっぱりこう自分の身の回りの、ね、地震対策とか、
はい、
あとはその何か起こった時にパッと持ち出せるような防災グッズ、
ね、
用意をしたりとか、
はいはい、
あとはそれから家族のみんなでどこかこう連絡先を決めておいたりね、災害用ダイヤルここで連絡取ろうねっていうのをしたりとか、あと近く その避難場所を見といたりとか
ですね。
やっぱり普段からやっとかないとね、
本当に急に起こったらね、もうほんまにパニックになりますよね。
そうですよね、ちょうど私その鳥取地震が起こった時、会社をね、たまたま休んでおりまして、
はい、
自転車でちょっとサイクリングしてたんですよ、
うん、
でちょっと休憩と思って普通にこう止まって、
はい、
でスマホ見てたんですね、
うんうん、
今度なんかねファンしたんですよ、
はいはい、
もしも私奈良にいたんですけど、
おうおう、
何これと思ったら、やっぱり揺れてるってなって、
ちょっとね、
そうなんです、
はいはい、
多分奈良は震度2ぐらいやったと思うんですけど、でもなんかね体感できるぐらいだったんですよね、
はいはい、
最初来た時 りだしめまいしてんのかなと思ったんですけど
なるほどな、まあまあいろんなことにねめまいは
そうそうそうあるんですけどね
違う違うい
やいやでも本当地震で、うん、やっぱその時ね思わずこう上見上げましたね、
はいはい、
何かこう落ちてくるものがあるんじゃないかとか、
うんうんうん、
外にいてたので、うん、ちょっとこう変に屋根がね出てるようなところだったら少し離れた方がいいんちゃうかとか、
はいはい、
ねそのまあね、前やってその大きいのがその後に来たら怖いなっていうのもありましたの で、
うん ですね、
でもとっさにね動けないんですよ。
あそうそう、う
ん、あ揺れてるって思った時にどうしようっていうのがパッと浮かばない
ね。あるよね、うん、本当に机の下に潜れとかでも言われるけど、
うん、
その机も弱い机やったら意味ないしね。
そうそうそうそう、まあ、でねその机がないところっていうのももちろんあるでしょうし、そうそう
だから何にもない平地、
うん、
まあ田んぼの真ん中に行けっていうのが一番縁やるけど
かもしれないけどね、でもそんな急に言われてもなかったりもしますから、
そうそうそう、
だから本当にその自分がいる場所場所でどういうふうに対処したらいいのか
ね
やっぱ普段からちょっと考えておく方がいいんでしょうね。
一番怖いのはね、
うん、
だからグラグラとくるでしょ、
はい、
ほなまあ屋根からなんか落ちてくる危ないと思ってその建物の中に入る、
うんうん、
それが一番怖いみたいね。
あそうなんや、
だからその建物が崩れてくる可能性があ
そうやね
あるから、だってもう屋根瓦が落ちる振動ということはかなりの振動なんですね。
そうですね、
だからそれで危ない思って建物の中に入ったら、うん、その建物ごとぐしゃっとくるから、
あやっぱりこう鉄筋の建物とか、
そうそう、
まあ、そんなにあの崩れにくいね、
うん、
木造とかじゃないような建物
ですよ ね
しっかりしたところとか、はい、まあ、本当に上に何もないような、ね、広場みたいなところに行く方がいいんでしょうけど ね、
まあ、その辺気をつけて ね、
そうですね、
ちょっとこう備えておきましょう、
うんうん、
はい、
いつ何時起こっても対処できるようにということで、はい、ぜひお願いします、
はい、
さあ話は変わりますけれども、うん、まあ、10月に入ってきまして、
はい、
奈良県内でもいろんなイベントが、
ね、
開催されております、
はい、
ちなみに私今日なんですけれども、はい、川井町の方のイベントに行っておりまして、
うん、
毎年ねあの呼んでいただいてるんですけど、
はい、
地元のね子どもたちとか、
うん、
それから保育園の子たちとか、
はい、
あとあの上の年齢の方たちとか、
うん、
まあ、その方たちがいろんな発表をしてくださるステージのお手伝いをさせていただいてるんですね。
あ、いいですね。
今日はね、うん、あの保育園の子供たちが歌って踊るっていうのがあったんですよ。
いいね、可愛いね、それね。
めちゃめちゃ可愛くってね、
うんうん、
でそれもね自分たちで考えたダンスなんですって。
すごいや。
今時の子すごいよ、
うん、
やっぱりあの学校の授業でダンスがほら必須になってるじゃないですか、
はいはい、
なんか小学生中学生の子も出てたんですけど、
うん、
めっちゃダンスうまいね。
あいいね、
ねえ、
うん、
羨ましいね。
ま
あね、絶対無理もう絶対無理やな。
いやでね、子供はねあの体で覚えるんですって。頭で覚えずに、だから早い言ってましたよ。
そうなんかな、うん、いやほんまにね体柔らかいし、
うん、
リズム感いいし、
はい、
かっこいいんですよ。
あ
でその保育園の子たちは、ね、まあ、そんなにあの激しいダンスってわけではないんですけど、
うん、
それでも自分たちでちゃんとこういろんなねパターンのダンスを入れて、
うん、
なおかつ手話も入れて踊ってたんですよ ね、すごかったですよ。
う
ん、
まあ、だけど子供らはね何やっても可愛いね、これね。
そうですね、
いいよね、
本当に元気もらってきました ね、
はい、
うん、
ね。
あとちょうどたまたまそこからすぐ近くの上見丘陵公園で、
はいはい、
奈良県内でねこの前アスカで行われてました、
はい、
シェフェスタっていう食のフェスタやってたんですよ。
ほうほう
ほう、でちょっとね私興味あったんで、
うん、
行ってみようと思って行ったんですけど、
はい、
まあいっぱい、
あ渋滞がね、
うん、もう車がいっぱいでも入れなくて、
うんうんうんうん、
諦めました、
はい、あそうかそうか、
うん、
そやねね、こういういろんなイベントね、
はい、
行われるのはいいねんけど渋滞がね、
そうですね、
一番かないよね、
まあ、だからあのちゃんとねチラシにはあの駐車場に限りがあるんで公共交通機関を利用してくださいって書いてあったんですけど、
う
ん、まあ、近くまで車で来たしちょっと行ってみようかなと思ったんですけどね、うんうん、いやもう全然ダメでしたね。駐車場もいっぱいあるんですよ、北やら南やら、ほんとちょっと離れたところにいっぱいあるんですけど、
あそこ大きいもんね、
それでもいっぱいでしたからね、
うん、あそうかそうか、
うん、
やっぱりなんかこうイベントすると人が集まるのはいいことやね。
そうですね、うん、人の流れができてまたそこでコミュニケーション取れて、
ね、
で今回のこのシェフェスタっていうのが、
はい、
奈良の食材を使ってるっていうことなんですよね、うん、
はいはい、
はい、奈良野菜とかあと大和肉鶏とかね、うん、
あいいね、
はい、それをこう、うん、いいお天気の青空の中みんなで食べていただこうっていうようなものらしいんですよ。
いいよね、
うん、
本当に。
でこれ上見丘陵公園でのイベントは今日までやったんですけど、
はい、
次ね奈良公園でもやるらしくって、
はいはい、
奈良公園は10月29日から11月6日まで開催するそうですよ。
なるほど、
うん
うん、
ぜひこちらはねあの車じゃなくて電車で
そうです ね
奈良公園やったら近鉄なら JR 奈良からも遠くないですから、そうそう、うん、歩いて行っていただいても十分、ね、お散歩がてらいいんじゃないかなと思いますね。
特に奈良市内めちゃ混むからね。
混みますよ、もうだから、ね、うまみ給料よりも全然混むと思いますね、はいはい、ぜひ電車の方がいいと思いますので、はい、ぜひ行ってみてください、はい。さあ、そんな中で、うん、マットさんはまたまた音楽活動されてたんですね。
そうですね、うん、もう金曜日は五条のマイドリームで、うん、オープンマイクでちょこちょこっと演奏して、はい、
ちょこちょこっと、
はい、うん、でまた土曜日は、まあ、和歌山の橋本ですけども、はい、塩梅というところで、うん、マットナイトということでね、
は
い、
もうほとんどレギュラーやね。
そうなんですよ、
毎週行ってるもんね、
うん、今月はね、また来週29日もう土曜日行きますんでね。
すごいね。
そう、もう3週間続いてんねん。
ああ、もうほんなら和歌山に住んだ方がええんちゃう。
そうそうそうなんかどっか近くでいいお家あったら、
ほんまやね、
誰か無料で貸していただいたら。
確かに、もう車で往復すること考えたら泊まってきた方が楽かもしれへんね。
そうなんですよね、うん、あのね、先週ね行ったね、はい、芋掘り体験のね。
そうですね、あれも和歌山でしたね。
そうそう、あそこのお家ね、今空き家なんですよ。
お、いいじゃないですか。
あのミュージシャン仲間のジョーさんという宅ね、うん、あそこ貸してくれたらね、うん、ええねんけど、ね、
いやいや、今これで言うてるやん
そうなんか借りて俺通勤
多
すぎて行か
ないでもない。確かにな、うんうん、まあ、でもあの第二の家っていうことで ねセカンドハウスとして使わせてもらったらいいかもしれないですけど ね、
はい、だから本当に、まあ、お店なんでね、うん、結構、まあ、お客さんも来てくれたりとか、
はい、
まあ、昨日はねミュージシャン仲間がたくさん来てくれたりとかでね、うん、盛況にあったんですけどね、
はい、
まあ、本当に何時間と演奏するっていうのは大変ですよ。
あ、やっぱ大変なんや、
うん、
好きでやってんやと思ってて。
いや、違うあの僕大体ね1時間以上はずっと演奏してるんですよ。あの BGM になろうと思ってね、
はいはいはいはい、
やってるんですよ、
うんうん、
だからあのそんな喋りもせずずっとこう演奏してるんですけどね。
ほうほうほう、
うん、結構いろんな曲をやったりしてますんで、
ね、あ、そうなんですね、うん、
ぜひまたね美味しいピザとね、うん、まあ、美味しいカクテルというかお酒なんかもありますんでね、
はい、
まあ、マットの曲を BGM に素敵な夜を過ごしてみてはいかがですか、うん、ということでね
あのもしかしたらねラジオで声だけ聞いて、はい、マットさんどんな顔してはんねやろか、
そうそうそう、
見てみたいなっていう方がいらっしゃったら、うん、和歌山の方のあちらのお店の名前が
塩梅、
塩梅さんですね、はい、こちらの方でマットナイト、うん、まあ、ほぼ毎週やってますから。
そうですね、
はい、来ていただければと思います、うん、来週は29日土曜日ですね、
そうです、
開催ということなので、うん、ぜひよろしければ来ていただいて、マットさんこんな顔してたみたいなね、
なんで
ぜひ言っていただけたらと思います。
夜9時から、うん、だいたい、まあ、12時ぐらい、
あ、まあ、そんな遅までやってん
ね
や。
そうそうそう、うん、でいろいろね、あの休憩があったり、またミュージシャン仲間が来たら他の人にも演奏してもらったりとかしながらやってますしね、
はい、うん、
まあ、お客さんの入りによってはもう2時とかもありますから、
ね、あ、すごいね、
結構遅くまでもやってますんでね。
あ、まあ、自分も演奏したいななんていう方もね、
はい、
マットさんと一緒にコラボしてみたいなんていう方もいらっしゃったら、そうそうそう、うん、ぜひあの楽器持って来ていただければと思います、は
い、お願いします、
はい、さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。構造さんでラストトレイン。 光三さんでラストトレインお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは感謝。
感謝ね、
うん、
まあ、今日の写真なんですけどね、
はい、
今日スーさんにチョコレートを差し入れいただいたんですよね、
うん、そうなんですよ、ね、私実は前にビールもらってまして、
はいはい、
もう多分やっぱ返さなあかんなって思ってたんですよね。でマットさんはやっぱチョコ好きなんで、
ですよね、
チョコをちょこっとずつ買ってたんですよ。
ちょこっとですね、うん、まあ、だけど僕にしたらね、こういうチョコレートもらうだけでも大感謝ですからね。
あ、多分ビールよりか断然嬉しいよね。
そうそうそう、うん、もうビールね、お歳暮とかでもらってもね、
はい、
僕もうすぐ通算にあげるんでね、うん、
私逆におやつもらっても全然いらんからね渡すけどね、
うん、だから通算から感謝の気持ちでこのチョコレートをもらい、
そうそうそうそう、
ね、で僕はこのチョコレートをもらって感謝、うん、してるということで ね、
いいですね、もう丸く収まるよ ね、
ですよね、なんでやね、値段が違いすぎるやろ
確かにね、申し訳ない、またもうちょこちょこっと買ってきますんで、
はい、お願いしますね。
はい、さあ今日もメッセージいただいてます、ご紹介していきましょう、はい、まずは光三さんからいただきました、
はい、
マットさん、ツーさん、アイさん、いつもお世話になっております、
はい、
こちらこ そ、
こちらこそ、
今回のテーマ感謝、
うん、
私は3年前に両親に前の仕事を廃業する相談をしました。
あ、ですね、
うん、普段は音楽に興味がなく、どちらかといえばやってることも嫌ってたはずの2人が、
うん、
自分のしたいようにしなさいと言ってくれたんです。
お
ー、すごいね、
よかったね、
その言葉で背中を押してくれたので新しい職業に転職できました、
うん、
両親に毎日感謝し、そして来てくれるお客様や仲間に感謝し、うん、これからも頑張らねばと思います。
いやですよね、本当に、
うん、いつもいつも足りない足りないと思うより、うん、こんなに恵まれた環境に生まれて本当に良かった、
はい、
こんなに与えられてありがたいと感謝の気持ちで日々過ごせるようになったら、
うん、
今よりずっと豊かな気持ちで生活することができると思います。
あ、というかいい、ね、なったらということはまだなってないのか。
いや、なられへんって絶対そんなん、もうなんていうの、達観せえへんかったら無理やん。
あ、せやけどまだ足りない足りないって思ってるからこそいろいろできるんかもしれないけどね。
まあ、せやね、欲望がさらに上に上げていくっていうところはあるのかもしれませんけどね。
まあ、せやけど本当に一人ずつ一人ずつ感謝していったらね、
うん、
お客さんでもね、こう本当感謝すれば増えていくんでね。
そうですね、うん、だからほら、なんていうの、足りないなと思って自分が努力するってのは私はすごいいいと思うんですけど。
ですよね。
なんかほら、人をやっかんだりとかさ、
そうそうそうそう、
人を落とす人とか書いてるやん。
そうやね、
あれちょっといらんよな。
人のせいにする人ね、足りないのを人のせいにした
ら、ね、周りのせいとかね、
うん、
世の中のせいとかね、
そうそうそうそう、
まず自分が動けよって思うよね。
ですよね、うん、まあ、自分がこう一生懸命動いて、
うん、
やっぱり人が見てくれて、
うん、
寄ってきてくれるっていうのが、
まあ、絶対どっかであるって、巡り巡ってくるって ね。
そうそうそう、
そうそう、
まあ、本当に自分が何もしなかったらもう誰も寄ってこないという風になるんで ね、
うん、そうですね、
そこはまあちょっとこう感謝の気持ちを表すように、うん、加藤さん頑張ってください
そうですね、はい、ぜひぜひ頑張ってくださいね、はい、加藤さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはパリーケンさんです、
はい、
マットさん、そして今日は多分通算かなということで、うん、見事ですね、こんばんは、ね、ありがとうございます。今日はテーマの感謝にふさわしい一日でしたよ。
なんやなんや。
というのも、うん、本日職場の女性スタッフの結婚式に出席してきたんです。
はいはい。
上司として当初は乾杯の発声のみの務めでしたが、
うん、
何やら最近お母さんが僕の YouTube を見てくれたらしく、
はいはい、
急遽糸を、それも余興のトリで歌うことになったんです。
何やとそれ、
すごいね、
すごいな。
あの糸ってあれでしょ、中島みゆきさんの曲でしょ。
そうそうそうそう、
結婚式の定番曲やね、
うん、本当にいい曲やもんね。
お母さんが YouTube 見たっていうのもすごいです ね、 ね、
またそれを見て健康さんに頼むてね。
いや私言うてへんで、それ私は何も言うてへんで、
うん、まあ、そこの、まあ、お母さんの感覚なんでしょうけどね、うん、
いやいや、でもね、まあ、上司の方のね YouTube でしょ、
うん、
びっくりしはれへんのかな、
ねえ、
うん、
普通はね、あの身内とか、ね、まあまあ誰かが歌うんでしょうけど、
はい、
まあ、その上司で行ってね、
うん、
歌えるって幸せですよね。
まあ、そうですよね、ありがたいよ ね、うん、
ね、
やはり結婚式というのは全てに感謝の言葉や思いが満ち溢れるイベントでもあり、うん、僕もそのような、ましてや他人様の披露宴でリクエストで歌わせてもらえるなんて嬉しい限りです。
ですよね、本当に。
今回の経験で初めて思ったことは、うん、 自分ごときの歌で皆さんが喜んでもらえることに感謝の気持ちでいっぱいになりました、
うん、あ、なるほどね、
う
ん、
これ初めての感覚でした、うん、ということでね、
本当に、
はい、昨夜アンバイマットナイトで、うん、いつもの自分勝手を炸裂させ、
はい、
今日の練習的な歌い逃げを見逃してくれたマットさんのおかげかな。
そうやろ、やっぱりね僕のおかげでなかったら誰のおかげ
や。いやいやいや、またまた上から来てるよ感謝感謝、
はいはい、
帰りの電車にてパリーケンでしたということで ね、 ね、メッセージいただきました。
いや本当にね、昨日ね、うん、明日歌わなあかんから言って、ね、はい、ちょっと練習に行きますって来てくれたらいいんですけど、ね、
あ、いいですね、
もうね、うん、ずっと延々喋っててね、
はい、
で
全然練習してへんのちゃうの。
じゃあほんでね、歌いますかって言ったら、
うん、
歌いますかって言ったら、いやもうこんな時間やし帰らなあかん
なんやね
いや、それは結局は歌ったんですよね、
はいはいはい、
まあ歌ったんですけど、こんな時間やしって言う前に歌えよ、
ね、いやな、確かにな、
まあまあまあ、せやけどね、自分勝手しながらもね、
うん、
本当に素敵な歌声を歌う方なんです。
最初に自分勝手つけて、それそれあかんのちゃう
頭につけたからな。
そうやな、
うん。後につけた方がいい、ね、う
ん。どっちがいいか分からへんけど。
まあせやけどね、昨日聴かせていただいたんですけど。
はい、糸、
うん、
うん。
やっぱりいいです。
いい曲やね。私も好きやわ。
そう、パリケンさんが歌うね、糸も結構いいんでね。
うん、あ、そうなんですか。うん、おお。
なかなか、ああ、いいな
ぁ。味がある感じでした。
だから今日の結婚式で、うん、聞いた人はまた感動されたんではないかなと思いますね。
涙した方もいらっしゃるかもしれませんね、うん、まあ、曲自体ねご存知の方も多いと思いますけど、
はい、
縦の糸はあなた、うん、横の糸は私ですからね、そうそう、織
りなす糸は、うん、みたいなね、
う
ん、
そうそう、もう結婚式ぴったりやからね、うん、
本当はよくできた歌詞やと思いますよ ね、
ね、
まあ、縦と横の糸が重なり合っていって、うんうん、一つのものになるっていう、
そうそう、
ね、
だからあの曲って、まあ、自分の旦那さんというかね、結婚する相手の方に対してもそうだけど、はい、うん、ご両親に対してもね、歌ってもいい曲やなっていう気はしますけど ね、 ね、
まあ言えばご両親はその縦と 横の糸を重ねて作ったものが息子娘じゃないですか、
うん、そうですよ ね、
ね、うん、だから それと同じように生きなさいということですもんね、うん、
だからご両親からの花向けの言葉としても歌えるんちゃうかなっていう気がしますし ね、 ね、
本当に
いい曲ですよ ね、 ね、好きです。ミスチルのね、桜井さんが歌ってるバージョンもありますけどもね、
そうなんや、
それもまたねかっこいいんですよ。
あ、いいね、うん、でほんなら俺も歌おうかな、
うん、やってみたら
誰も聞けへ
ん、うん、家庭面がどうなのかっていうとか若干ねあるかもしれませんけど ね、
なんでやねん、なんでやねん、それは関係ない
よ、いやいや、バックグラウンドが出てくるかもしれませんからね、
でね、うん、僕よく言われるんですけど、はい、何歌ってもね、うん、ロックになるって言われる。
あ、そうなんや、リズムかな、
いや、どうなんでしょう、うん、なんかね、こうしっとりした歌より、
はい、
激しい歌の方がいいみたいで、
あ、そうなんですね、
リズム感のあるね、
はいはいはい、
うん、そういうのがいいみたいで、
あ、合う合わんはあるかもしれへんね。
ですよね。
確かに健康さんの歌ね、この番組でもよくかけさせていただいてますけど、
はい、
聞いてるとやっぱこうバラード的な曲が似合いそうな、
そうですよね、
お声をされてますよね。
そうそうそう、
うん、
最近ね、健康さんの曲僕カバーしてるんですよ。
え、はじゃあ前言ってたね。
そうそうそうそう、
でも合わへんのじゃ。
いやいや、それがまたね、
うん、
めっちゃいいという評価を得てるんで
誰が
各方面
から、ね、ほんま自分だけちゃうの。
そうそうそう、 だから各方面から出てるから、
はい、
いつかこの曲を乗っ取ってやろうという計画があるんですけど、
実はマット作曲ですみたいなこと言うたりして。
いやいや、それは言えへん、ちゃんと健康高尾作詞作曲で、
うん、
マットが歌いますみたいな。
いいじゃないですか、うん、
まあまあその辺はね、交互期待ということで
ね、
しばらくお待ち
いただけます。はい、できるかと思います、
はい、
ありがとうございました。
ます、
続きましてその昔さんです、
はい、
何事にも感謝するのはいいことですよね。
確かにね、
うん、人と人との出会いにも感謝、
うん、
出会うことによって新しいことが生まれたり、
はい、
一人ではできない大きなことができたり、
そうなんですよ、
助け合ったりと感謝することがたくさんあります。
本当に感謝することがたくさんあります、
う
ん、
あるね、うん、よくあるのがお店でお金を払うときに、
はい、
お店側がありがとうございますと感謝するのは当たり前ですが、
うん、
買った方も欲しいものが手に入ったことや、
はい、
丁寧な対応にも感謝してありがとうっていうのは普通だと思ってます。
そうよ、
うん、
そこよね、
うんうん、買ってくれてありがとう、売ってくれてありがとうの心があれば素敵な世の中になるんだろうけど、
そうですよね、
買ってやってる、売ってやってる、うん、では感謝もお礼もない世界になっていきます、
うん、
感謝の気持ち一つで素敵な世界が生まれると信じたいですね。
そうですよね、本当に何でもね、小さなことでも何でも感謝することによってね、
うんうん、
やっぱり世の中がね、 明るくなっていくというか、う
ん、なんかそのなんていうのギスギスしてるやん今って。
そうそうそう、
その誰かのせいやとか私は悪くないとか、ね、いう人いっぱいいてるやんか、うん、だからそんなんでなんかモンスターペアレンスとかようわからん出てくるやん。
そうそうそう、
だからそこでいや子供見てくれてありがとうとか、
うん
ね、自分が何かできへんことをフォローしてもらってありがとうとか、
うん、
やっぱそういう感謝の気持ち持たなあかんよね。
ですよね、
うん、
だからね最近ねテレビのニュースっていうかああいうなんていうバラエティでもそうなんですけど、うん、見てたらねなんかこう誰かのせいにしようとしている感じがするじゃないですか。
あそれを笑いにしようとしているところあるかもしれないね。
そうそうそう、うん、だから政治面でもね、うん、いろんな人をつついてばっかりでさ、うん、
あのほらアメリカの大統領選、
うん、
見ててびっくりすんねんけど、うん、ほんまに相手をこうなんていうの否定するようなことばっかりやんね。
ですよね。
あれもどないやんやろなってなんか日本人の感覚にするとちょっと不思議な感じはするけど ね、
うん
まあね
うん、だからそれがいい悪いって、まあ、いろいろあるんでしょうけどもやっぱり感謝という言葉は忘れずに、うん生きていきたいですね。
綺麗な気持ちですからね。
ですよね。
はい、ぜひその昔さんも感謝の気持ち忘れずお過ごしください。
はい、
さあもう一つありがとうございました。コスモスさんからですね、はい、感謝を言葉で表すなら、うん、ありがとう。
確かにね、
うん、日頃すいませんではなくありがとうというように心がけてますが、
いいこといいこと、う
ん、ついついすみませんと言ってしまいます。
はいはいはい、う
ん、感謝の気持ちを持っていても、うん、ちゃんと言葉にすることで相手に伝わるんですよね、うん、その時には笑顔もプラスすればさらに気持ちが伝わるんだろうな
ですよね。
ということです、ね、
本当にあのすみません、まあすみませんもある意味、ね
うんうん、
あのありがとうという意味でもあるんですけど、うん、やっぱりありがとうの方がいいですよね。
いいよね。あの、うん、なんていうのかな、私こう喋る仕事してるじゃないですか、
はい、
その時に一番こう顔が明るくなるというか声が明るくなるのって、
はい、
あーの段なんですよ。アーカーサーターな浜やらは、
はいはいはい、
あーの段なんですね、うん、やっぱその時口が大きく開くし、
はい、
顔が動くから、うん、すごい表情が明るくなるんですよ。
あーなるほど、
うん、だからありがとうのあーから始まる言葉ってやっぱりいいと思うんですよね、
はいはいはい、
すみませんってあーないでしょ。
あーそうですね、
うん
まあ、悪いことした時もなんかすみませんっていう謝る、
うん、そうそうそう、なんかこうねどっちかってこうしぼんでいく感じがするんですよね、うんうんうんうん、すみませんもうなんかうーの口になっちゃうから、
はいはいはいはい、
だからこうその言葉っていうので見た時にもありがとうの方が明るい言葉の感じがするんだよね。
ですよね。まあ本当にありがとうはあまりあの悪いことした時に使わんもんね。
そうですね。いや悪いことした時、いやまあたまにあの悪いことしてもありがとう言わはる人いるかもしれへんけどね。
まあ、まあまあね。
うん、
だけどあのなんかこう怒られた時とかね、
あ、
もうすみませんって言うじゃないですか。
そうやね。
けど怒られた時にありがとうってあまり言わないじゃないですか。
うん、まあまあ怒っていただいてありがとう。
あまあ、まあ、
あるかもしれへんけど。
あってもね。
うん、まあめったにないわね。
そう。けどありがとうっていう言葉は本当に、うん。感謝の言葉ですよね。
そうやね、うん、なんかちょっとありがとうっていうのが恥ずかしいなって思うんやったら、
はい、
大阪弁には大きに言う、言葉が ねありますから。
そうなんですよ、
はい、
ステージでいつもね、
うん、
曲終わった途端とか、うん、曲を終わったら、
はい、
大きにって
言ってますね、
はい、
でも私の中ではね大きになんですけど、
はい、
マットさんの発音ちょっとちゃうよね。
そう、
うん、
まあまあ曲によってもちょっと
変わるんや。あ、そうだや。
終わり方によっても、
うんうん、
それが今巷ではね、
うん、
僕の曲をあのコピーする人はいてないんですけども、リスペクトする人はね誰もいてないねんけど、
はい、
大きにだけが
うん、
もうめっちゃリスペクトされてる。
ああ、そうなんや。あ、そうそう、大きになんだね、
うん、
うんうん、
そうそうそう、みんなねその辺だけね歌終わったら同じように大きにとか
言うてくれはんねや。
はい、
そうなんですね、うん、
それがねみんなねタイミングが悪すぎて
そうなんや。
僕ちょっと指導ばっかりしてるんですけど、ね、今のはあかんとかね
ちょっと間が悪いとみたいな。
そうそうそう、
いやいや知らんがないわ、ね、
まあまあそうなんでね、まあ、ありがとうは心に残りますんで、ね、
はい、そうですね、ぜひ口にして言葉にしていただきたいと思います。はい、コスモスありがとうございました。さあそれでは来週のテーマ決めましょう、
はい、
仕事、音楽、うん、転職、
はい、
仲間、世界、電車、結婚式、
うん、
練習、この辺でどないでしょうか。
通算結婚式の司会してるじゃないですか、
うん、
ね、
もう750組超えましたね。
あ、そうなんですか、
うん、
来週だから結婚式でいきましょう。
お、結婚式、
ね、
いいでしょう。
また通算が喋るんで、
うん、そうですね、ちょっと2週連続で出演させていただく予定なんで、はい、
ね、
はい、
また聞きましょうよ。
そうですね、ちょっとネタを食っておきます、
はい、
はい、ということで来週のテーマは結婚式でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
通算でした。
バイバイ。
さあそれでは最後の曲はブレンディーで電話してもいいかい。